皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはベーグルアン倉橋智恵さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さあ頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはベーグルアン倉橋智恵さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまずベーグルアンのご紹介からお願いいたします。
はい、ベーグルアンは10年ぐらい前に厚生庁の方で店舗を構えていましたが、2年ぐらいで子供ができましたので子育てを中心に考えまして一度廃業しました。でこの秋に今度は田舎と町をつなぎたいっていう思いで山間地旧ぬかた地域の方に小さな店舗を構えることになりました。
はい、ということでね、田舎と町をつなぐベーグルアンというね、キャッチフレーズのついたお召しいただいたんですけれども、今倉橋さん自身からご紹介のあったように10年ほど前にはね、岡崎の厚生でお店をやってらっしゃったということで、はい、で私もそのお店の記憶ありますけれども、はい、今振り返ってみるとお店をやっていたのは2年間ぐらいだったんですね。
そうなんですね、はい、でも忙しすぎて記憶がないっていう感じが正直なところですね。
はい、それくらい大人気だったという、
ありがとうございます。
でそれがまあ、子育てをきっかけに一旦廃業した、
はい、
そしてまた改めて、
はい、
ご自身が今暮らしてらっしゃる、はい、ぬかたの方で、はい、お店をこの秋にオープンさせる、
はい、
この田舎と町をつなぐというコンセプトは一体どういうところからなんですか。
はい、私は田舎がもともと好きでお嫁に行ったんですが、すごい好きだなって思ってたのと反面、自然が生かされてないのがもったいないなってずっと思い続けながら、でも、やれることがわからなくって、でまあ後世のお店をやった時は、あの時はまあ自分のためにパンを焼いて地域のことはあんまり考えられなかったんですけど、子供ができて小学校に上がった時に PTA 総会の開放で人数が減ってく、世帯数が減ってくっていうのを数字で見て、あ、これはなんかしなければいけない、学校がなくなっちゃう可能性ってないことはないんだって、すごく自分の中で何かしなきゃって思って、で自分にできることを探したんですが、私はパン焼くことしかできないので、パンを使って地域に貢献できるそんなパン屋をしたいなと思いました。
子供さんが通っている小学校から見せられたその数字に愕然としたという。
そうですね、愕然の、危機感というか、これを見逃せないっていうか、数字ってなんかすごいなと思いましたけど、
ぬかたに限らず少子化ということはね、日本全国で言われていることで、人口がね減少していくということに対する危機感は皆さん多かれ少なかれね、知識としては持ってると思うんですが、それを数字で見たことで自分の住んでいるエリアからひょっとして学校がなくなるかもしれない、そこが強烈にパシッと入ったわけですね。
そうです。でもなんか周りは全然そんなこと考えてる人誰もいなくって、一人でドキドキしたというかなんか、そうですね、まだそんなにうちは大丈夫って思ってる方の方が多いかなっていう印象はあります。
はい、いろいろなところで少子化が叫ばれている中で、どうしてもね、子供自体の数は減っていってしまう、はい、これはある意味止めるのが難しいことかもしれませんが、はい、それによって人口がガクッと減っていってしまうっていうことを避けるために、じゃあ何ができるのかっていうことを真剣に自分で考えた時に、私ができるのはパン焼くことよっていうところからスタートしてるわけですね。
そうなんです。
で、で新たにオープンするベーグルアンさんが田舎と町をつなぐというコンセプト、はい、具体的にはどういうことを考えてらっしゃるんですか。
まあ、具体的には最終的な目的としては移住定住人口を増やすというところなんですが、なかなかそこのハードルは高いので、まあ、関係人口を作っていくというか、田舎に興味がある人がここに行けばなんか情報がもらえるとか、田舎のから田舎に興味ある人ないかなっていう、必要な人に必要な情報が届くような、そういうコーナーも作るし、パン屋というのを営業するので、それは中止になっちゃうんですが、定期的にイベントなので人と交流できるような、そんな会も作っていきたいなと思っています。
倉橋さん自身が先ほどね、ご自身でもおっしゃってたように、田舎が好きで、
はい、
田舎暮らしがしたいな、はい、というところで出会ったご主人様が、田舎に実家がある、もうこれは渡りに船だという、はい、感じでね、お嫁に来たっていう話だったんですが、はい、若者がどんどん田舎からとかいえね、流出していくと言われていますが、はい、倉橋さんのようなニーズもあるってことですよね。
はい、私30歳ぐらいまであんまりこう楽しいって思ってなくって、で30まで公務員やってたんですけど、お金もそんな困らなかったし、一度はなりたかった公務員だったんですけど、なんか自分がこう生かされてないっていうか、で30歳ぐらいの時に田舎に行って、それからなんか自分がしたいことがどんどん実現して、チャレンジして、今生きてるなっていう感じがして、うん、
ええ、
漠然としてるんですけど、うん、田舎にもその人が生きられる場がある、都会だけじゃないよっていう、そういうのを教えてあげたい。岡崎の方で、の方な、本当に30分、うちだと市役所から2、30分で行けちゃう距離なんですけど、イノシシとかアシカとかも出ちゃうような、本当にすぐに行ける田舎で、でも知らない方って結構いるので、まず岡崎市の方に、あの近いところで、近い田舎がここにあるっていうのを知ってほしいなって思っています。
はい、ありがとうございます。この秋オープンということで、今準備中なんですよね。
はい、はい、
このベーグルアンというね、お名前には馴染みのあったという方々もいらっしゃると思いますので、ぜひねオープンを見つけて足を運んでもらいたい、はい、ということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではここでリクエスト曲いただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、映画ボディーガードのテーマ曲 I will always love you、 ホイットニー・ヒューストンです。
今週のゲストはベーグルアン倉橋智恵さんです。引き続き倉橋さんにお話を伺っていきたいと思いますが、倉橋さんはご出身はどちらなんですか。
はい、豊川市です。
小さい頃の自分を振り返った時に、どういう子供だったなって思います。
わがままな子供だったんだろうなと次男がよく自分に似てるんですけど、なんか怒るたびに夫に自分見てるようじゃないのって言われて、こう、そうだなって自分の顔を通す、自分のしたいことを貫く感じだった気がします。
ね、今のご自身の息子さんを見ていて、多分こういう子供だったんだろうなっていうのをね、はいはい、感じられるっていうことですね。小学校中学校は地元で過ごされたということ で、
はいはい、
中学時代は何かこうスポーツとかやってらっしゃったんですか。
小中高ソフトボールを、うん、いやいややってます運動苦手なんで、うん、はい、でもそれなりに頑張りましたけど、
はい、運動はあまりお好きではなかったんですね。
はい、運動は苦手ですね、うん、はい、
まあ、とは言いながら小中高とずっとソフトボールを続けた、はい、その辺の何か魅力があるんですかね。
小学校の時にたまたま友達とソフトボールクラブに入って、で、まあ、少し上手になるから、器用な方ってどんなスポーツやっても器用にこなせるんですけど、不器用なので一個やったら中学校に行ってゼロからスタートできないんですよねじゃあ、まあ、やってきたソフトにして、まあ、高校もソフトボール部があったので、 ゼロからやるよりもちょっと下地があるソフトボールにしようかなっていう感じでやってました。
高校卒業までソフトボールは続けられて、
はい、
でどうでしょう、高校卒業する段では自分の進路どういう方向にっていうことは漠然と考えてらっしゃったんですか？
そうなんです、なんか間違えて進学校に行っちゃって、うん、で進学校で進路どうするんだってよく聞かれてたんですけど、私あんまりこれになりたいっていうのが本当になくって、うん、でたまたま友達が同時ぐらいなのかオートバイにも興味があって、でここ卒業する前ぐらいに、まあ、オートバイの免許取ったんですけど、友達が愛知県警は、愛知県警察は女の白バイ隊があるらしいよっていうのを聞いて、
ええ、
ああ私それなるって思ったんですよ
バイクに興味があって免許も取った、そうしたらお友達が、うん、愛知県警は女性白バイ隊があるよって、
そうなんです、
教えてくれたので、それまで視野に全くなかった警察官になるという方向性が決まったんですね。
そうなんです、うん、そう、白バイ隊になるにはどうしたらいいんだってこう聞いたら、
ええ、
警察官にまずなりなさいって言われたから、うん、分かりましたって、じゃあ警察官になるぞって勝手に決めました。
その段階で決まったわけですね
自分の進路はそうです、はい、
で短大を、
はい、
2年間通ってる間にそのための準備をされたということなんですね、はい、
そう、もう名古屋の短大に行ってたんですけど、女子短大なんでオートバイサークルがなくって、他の4大のオートバイサークルを探して、でツテを探して、入れてくれって言って、そこで4大のオートバイサークルに入って、短大の授業はもう最低だけ取って、あとは警察官になるための勉強とオートバイに乗るっていう、そういう、そういう生活でした。
まあでも当初の目的がそこにあるわけですから、そのために着々と準備をね
、はい、
進めていったという、
はい、
そして晴れて試験に合格をして、
はい、しましたね。本当に誰もが受かるなんて多分思ってなかったんですけど、うん、本当に自分でも、ああ間違ってよかったかなと思ったんですけど分かりました、
う
ん、
でそして警察官としての生活がそこでスタートするわけですが、はい、ちょっと誤算だったのが白バイ隊には入れなかったという、はい、
そうですね、うん、そのために結構こう顔出したり PR したんですけど、やっぱ人数の枠があるのと、短大卒より高卒若い子採用っていうのと、自分で気づいたんですけど自分は運転に向いてないって途中で気づきました
それまで夢中で頑張ってきていたのに、
そうなんです、
白バイ隊で運転するのは違うなと思ったわけですね。
そう、自分が運転してる技術がやっぱ運動神経が悪いのって、まあ、リンクするのかもしれないんですけど、やっぱりこうなんか自分自信持って運転するタイプではないなって気づいて、うんうん、まあ慣れなかった言い訳だったのかもしれないですけど、まあ、違う方向に行こうかなと思って、まあ、それはスパッと諦めました
まだその後はまあ職務にね、
はい、
きちんと邁進していかれたと思うんですが、はいはい、どこからこのベーグルアンパン屋さんになろうっていうところに至るんですか？
はい、物作りはもともと好きなので25歳ぐらいの時にパン作ってみようと思って本見て作ったんですけど、そしたらカチカチの矢みたいなものができたんですね。で割と私物作りは得意な方だと思っていて、で思い通りなものにならなかったことがすごい衝撃だったんですよ、小麦粉こねてレシピ通りに作ったのになんでこんな岩みたいな、で悔しくなって、これはもうちょっと美味しいのを作りたいなって思って、その探求心が今もつながってる前よりももうちょっといいものを作りたいっていう、それでもうどんどんいろんなパン屋さん食べ歩いたり雑誌見て結構遠方に行ったりとかパン教室に通ってみたり、そのお金を捻出するために警察官やってた時がちょっとあったかもしれ
ませんということは最初に思い通りにパンができてたらひょっとしたらパン屋さんにはなってなかったかもしれない。
あ、そう、そうですね、そんな気がします。
ということなんですね、
はい、
最初思い通りにできなかったことがそこからこうちょっと火がついちゃったみたいな。
そうですね、
うん、
はい、
でそうして警察官を辞めて、
はい、
パン屋さんになるべくではないんですよね最初はね、
はいはい、
ただパンも作りたいということだけで警察官を辞めるという選択、はい、
そう、あの、うん、たまたまやっぱ自分が作りたいパンがあって、そういうなパン屋さんがたまたま本当に自分が住んでいる本当すぐ数メートルのところにできるっていう話を聞いて、もうそれは散々悩みましたよ、辞めるっていうのはみんな反対されましたしね。だから でもそのパン屋さんが目の前にできる、私が働きたい、アルバイトしてみたいと思うパン屋さんが目の前にできるってことは、神様がもうあなたやめていいよってささやいてくれたんです、うんうん、あなたもうそれチャレンジしてみなさい、うん、じゃあもう私やめようと思って、うん、夫を説得して辞めさせてもらいました。
で10年間勤めてきた警察をスパッと辞めて、
そう でアルバイト、
アルバイト生活に入るわけですね。まあでもそれがこうプロになっていくスタートだったという。
そうですね、うん、個人のお店で働いて、ちょっとやっぱりこう自分ここじゃないなと思って、で大きいパン屋さんに行ってって思って、公務員ダメで個人ダメで大きいパン屋さんダメってことは、まあ、自分でやっていくしかないって思って、そうです、工房で注文販売からっていう形になってスタートしたのが10ちょっと前かな、お店やるちょっと前にそう注文販売とか始めてたので、
ということなんですね、はい、で先ほどおっしゃってた高生でのベーグル庵、はい、店舗を持ってのスタート、はい、そしてその後子育てがあり、はい、改めてのオープンという、はい、現在に至るということなんですね、はい、はい、ありがとうございます。それでは2曲目のリクエストお願いします。
はい、シャインオンユー高岡陽子。
今週のゲストはベーグル庵倉橋智恵さんです。それでは倉橋さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、まだ店も始まってないんですが、すごい将来的な映像というか、ベーグル庵に来て、田舎の魅力を感じてなんか参加してくれる、田舎に来てくれたりパンに興味を持ってもらったりして、そういう人たちが増えて、いずれなんかパンはやりたい子に任せて、まあ私はまた違うことを、例えばもう、耕作放棄の問題とかもたくさんあるから、ちょっとねブルーベリーとか植えたんだけど、やっぱパン屋と畑ってやっぱ難しいんですよね、うんうん、だからまあパンやりたい子がいたらパンをやらせて、また違うことに、田舎の問題ってまだたくさんあると思うんですけど、うん、そんなことでなんか作ることが好きなんで、うんうん、まあ、作ること多分田舎にはたくさんチャンスがあると思うんで、なんか見つけてやっていきたいなと思います。
倉橋さんは田舎に嫁に行って、はい、今は田舎の人というね、はい、自分の立ち位置、
はい、
地域の方たちと新たに入ってくる人たちとの共存共栄をするためには、どうしてもここつなぐ人が必要ですものね、はいはい、倉橋さんはそういう人になれるという。
なりますなりたいなっていうか、そう、自分も手探りなんですけど、うんうん、なんかやっぱり子供たちに自然豊かな田舎を残していきたいなと思っています。
はい、ありがとうございました。まあ、ぜひね、ぬかた地区が移住定住の方たちで溢れるようなね、
はい、
そんな町になっていっていただいたらいいなと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストはベーグル庵倉橋智恵さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは倉橋さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。有馬元井で走れパノラマカーです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。